6時30分になりました。この時間はたくさん弁護士に聞く法律相談です。スタジオには和田総合法律事務所和田拓郎弁護士をお迎えしています。たくさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速いきたいと思うんですが、こんな相談が届きました。よろしいでしょうか。
はい。
ネットで求人広告を探していて今の会社に入ったんですが、求人票に書かれていた内容と実際の給料の額が違います。入社の時にそのような説明は受けていません。会社にこれは何かした文句を言ってもいいものなんでしょうか、ということなんですけど、こういったのってあるんですね。
はい、それは 今でもありますよね。それは実際ね、
昔から今でもあると、はい、うん、これ鹿児島でも実際あるわけですね。
実際ありますよね。ですからなかなかそのなんて言うんだろう、うん、大きな会社ではまずなかなかないんだろうけれども、ちょっとこうね、中小だけども、はい、その中でもさらに中小というような企業なのかな。そういうのでよくある話ですよね。
あと求人広告見てて、うん、総額が出てないと、金額書いてないところもあったりとか、ネットで見てて。
あ、そうですか。それあったんですか。
あります。いや、そこに入社したわけではないんですけど、こういろいろ見てて、あれこれどうなんだろうなって、要はもうお問い合わせくださいみたいな。
あ、なるほどですね。
感じ、表に出すところと、
確かにその広告の中で一定程度幅を持たせて記載した方がいいというのはもちろん価値判断としてありますので、うん、断定的な表現をするのは、うん、リスクがありますから、
うん、
その幅を持たせる記載っていうのはまあ別に悪くはないでしょうね。
悪くはないですね。ではじゃあ会社の求人広告に書かれていた給料と実際にもらった給料が違うというご相談に対して、ぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。
その何て言うんでしょう、まあ、その会社にね、はい、今後も働いていくかどうかっていうの問題もあるので、
うん、
なんと難しいところではあるんだけど、ね、まあ一応ね、
労働者は、ね、弱い、ね、弱い立場だ。
そう、はい、主張した方がいいと、会社に対して主張した方がいいというのはもちろんありますよね。まあ、その何もせずにただ黙ってその給料、その実際の給料というのを受け取り続けていたと、で何も不平不満も表に出さずにという場合に、まあ、今後何かしら裁判になった時にですね、はい、その給料で働くことを受け入れてきたじゃないかと、まあ、暗黙の合意があったじゃないかみたいな、なんかそういうような使い方をされかねない、反論されかねないわけですね。ですから、なんていうかな、そこは明確にどっかのタイミングではっきりと意思表示をしておきた、おいた方がいいと思いますね。でちょっと話がずれますけれども、
はい、
まあ、もう3月4月になって、まあ、初めてね、その社会人になるという学生さんもいらっしゃると思うので、うんうん、はい、あらかじめお話ししておきますけれども、例えば給料が20万円ですというような話だったとしても、うん、その後に普通は社会保険、
はい、
雇用保険であるとか健康保険、厚生年金ね、
はい、
それから所得税、
はい、
そういった国の制度との関係で一定額がこうボンと天引き、控除される、転引きされるという場合がありますから、
はいはい、
手取り額は20万円にならないことだってありますよ、うん、で20万円っていうのを期待して入っちゃダメよっていうね、うん、そこは一応頭に入れておいていただきたいなと思いますね。
そうですね、
そこから税金関係が引き落とされますから、うん、ということですね、
はいはい、思ってた額が増えてるってことはあまりないですよね。やっぱ引かれることが多いですよね。
そうですね、そこは気をつけましょう、はい、
そうですね、だから、まずはちょっと周りの方に聞いてから、
うんうんうん、
いうことは言った方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
でまあ、ご相談者は給料が違うことをあらかじめ聞いていないと、
うん、
まあ、この辺なかなか、ね、シビアに聞くことって難しいと思うんですけど、この点については何か問題っていうのはあるんですか。
一応法律上の問題というのはございますね。実際に入社した後の労働条件、はい、勤務条件についてはいわゆる労働基準法、まあ、よくね労基署労基署なんていう言葉もあったりもしますけど、はい、そういう労働基準法の中で最低限度のルールを企業は守りなさいよということが書かれてあるんだけれども、
うんうんうん、
いわゆる募集求人段階、
はい、
入社前の話ですね、
うん、
この場合にはその職業安定法という法律の中でまあ最低限度のといいますか、うん、ルール化がされてはおります、
はい、この職業安定ということは例えばまあ、ハローワークのことになるでしょうか。
そうですね、職業安定所、まあ、下新たにありますけれどもね、はい、ハローワークという、まあ、国の機関であるとか、はい、あるいは職業を紹介する、まあ、民間団体民間機関でもいいです、うん、それから、はい、求人を出す実際の会社ですね、募集を出す会社ですね、こういった人たちを対象にその労働者の地位が不安定にならないよう、うん、安売りされないような募集広告をしなきゃいけないよと、はい、そういうルールを決めているわけですね。で求人内容と実際の雇用条件が異なる場合、
はい、
これは会社、はい、会社ですよ。実際にその雇い入れをしようとする会社は、雇用契約を結ぶ前の段階、直前でもいいんですけども、求人広告とどこがどう変わってるのかと、そこを書面で説明しなければいけませんと。要するにだから求人広告をまあ皆さん信頼してね、こう募集してくるわけでしょ、
はい、
だけど実際は違うわけじゃないですか。
はいはい、
そうだったら実際違うんだったら求人広告と実際の雇用条件はここがこういうふうに違いますよ、これをあの口頭ではなくて書面という形で明確に提示しなければいけないというルールがありますね。
あのその説明を受けてそれを受け入れるかまたは受け入れないかっていうのは働こうとする人の判断ということになっていくわけですよね。
そういうことですね。ですからあの、まあ、逆に言ったら、まあ、その判断材料を与えなきゃいけないわけであって、
はいはい、
それを判断材料を与えないままその入社してしまったというのであれば、それは当然労働者が困るわけだしということですよね。
はい
はい、で、嘘の広告、まあ、そういう実際の求人広告と実際の労働条件が違うとなると、まあ、嘘の広告を出したということになるわけですが、これはあの会社に罰則というものがあるので注意が必要ですね。
はい、どれぐらいの罰則になるんですか。
あ、ごめんなさい、そこまではちょっと今回
まあ、具体的な例が、ね、ないです
ないですけどね、はい
はいはい、
でその実際の給料が違ったという場合なんですけれども、これ実は2つのパターンがあると思うんですね、少なくとも、
はい、
まずはその単に20万円もらえるよというのが実は18万円だったというケースの他に、20万円もらえるよというその20万円の中には実はもう残業代まで含まれていたという、ね、
はい、
そういうケースもあるわけです、
はい、
ですからその労働者にとってみたら、あ、今月ちょっと残業代が残業何回かしたから残業代つくかな、
はい、
要するに20万円プラスアルファがつくかなと思ったら、支給明細を見ると20万円ポッキーだと、あれ、なんでだということで、こういう場合もすでにその残業代まで込み込みの金額として20万円というのが設定されているケースというのもあるわけですね。
あるんですか。なんかこれ消費税込みみたいな感じでおっしゃってますが、あるんですか。
す、ね、
こういうのも、
はい、でそれ自体は決してあの、はい、必ずしもその違法だということではないんですね。あの残業代を込みで支給しますよというのは別に決して違法ではないんだけれども、
はいはい、
ただやっぱりその労働者とすれば残業代なしでもう単純に基本給として20万円もらえるもんだろうという期待を持たせることになりますから、そこは明確に労働者に分かるような表示の仕方をしなければいけないということになってますね。
そうですね、はい、あの残業代がつかないというところもあれば残業代込み、あ、いろんなパターンがあるっていうのは、
ね、
私たちもやっぱり労働者側としても知らないといけないこと
ってそういうことになりますね。
たくさんありますよね。
ですから、まあなんていうのかな、そのやっぱりどうしても雇われる側というのはですね、
はい、
そのまあ、雇ってもらえるというありがたいという気持ちもあって、どうしてもまあ遠慮がちになる部分はあるわけですね。
いけない部分なんです
よ、まあ、そうですよね、うんうん、でそこはじゃあもうガンガン強気でいきなよとは私も言えないけれども、とは言ってもやはりその最低限度のもうその就職をする上での最低限度の知識というのがもう今時はネット社会ですから、
はい、
まあ、最低限度の知識はね労働者側も持った上で、まあ、入社をしていった方がいいよねというふうに思いますよね。
ね、またこれとはちょっと違う、あの話になってしまうのかもしれないんですけど、
はい、
あのまあ、例えばですよ、
例えば、はい、
タクさんが私あの司会を依頼してくるという時、
はい、
リさんちょっと司会をお願いしたいってなった時に、はいはい、聞けないんですよ、それはおいくらでっていうのは
あ、ゆみちゃんですか。
聞けないですよね。それいついつ何時から何時ですかっていうのを聞けるんですけど、
え、でもゆみちゃんレベルの人だったらですよ、
その
逆にこっちがね、あ、ただいくら包まればいいのかなぐらいになっちゃうんじゃないですか。
で、じゃあいくらぐらいですかってこの相談もまたちょっと厳しいんですよね。
いやでもまあ基本こちら側がその仕事を委託するわけですから、
はい、
そのやっぱり業務委託契約ですよね、
うんうん、
ですから単純にこの仕事を依頼します、
はい、
で逆にその対価として業務の対価と対価としてこれだけの報酬を、
はいはい、
あげます、
はい、
その条件でいかがですかっていうふうにこちら側が提案するもので
し
ょうね。
そうですよね、していただけたら本当にありがたいなと思います。でもどうして伝えることだろうなと思うんです。そうなんですよね。
ですからこれからゆみちゃんにお願いするときには、はい、皆さん予算を考えてください。
やっぱりほらやる前からちょっといい子で欲しいんですけどってなればそうそうそう、うん、あお金を最初に言ってきたなっていう、うん、なんかこうそういう印象になってしまうっていうのはなんかこれ鹿児島の風習なのかわからないですけどね、まあ、
古典スタイルな感じでしょうね、まあ、お金の話をいきなりするのはちょっとねっていう、はい、確かにその気持ちもわからなくもないですよね。ただもう今時はもう金で解決しなきゃですね、全てをね、感覚的にですね。
ちょっと弁護士っぽいですね。
だってみんな生きていくわけですから、
そうです、そうですよね。
お金が必要なのは誰だって分かってる話なんで、はいはい、そこはシビアな問題ですけれども、うんうんうん、お金の問題っていうのはきちんと最初にしなければ、うん、それは弁護士だったら同じですからね。
そうですね、うん、はい、その辺はもう皆さんに理解していただいた上で、はい、でもあれボランティアということもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、何かしら今回はボランティアで、はい、
逆にそういう時は、まあ、ゆみちゃんの方からそういうふうにボランティア、うん、提案をする方がいいですよね、
うん、そうですね、うん、はい、すみません、いろいろとお話を伺いましたが、では